一般会計予算に対する討論。令和2年度一般会計決算は、9月定例会最終日に認定されました。この議決に先立ち、同決算に対する討論が行われ、3人の議員から賛成意見が、2人の議員から反対意見がありました。その概要は次の通りです。会派名の記載のないものは、会派を組んでいない議員の意見です。賛成。令和2年度は、総合計画新時代綾瀬プラン21の最終年度であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、様々な課題が生じる中、スピード感を持って対応した。歳入の根幹である市税では、法人市民税が減となったものの、市地域活性化応援寄付金が返礼品の見直しにより増になるなど、自主財源の確保に努めた。歳出では、国の地方創生臨時交付金を活用し、感染拡大防止対策をはじめ、雇用の維持と事業の継続など、喫緊の課題に対応した。経済活動の回復や、強靭な経済構造の構築に向けた中小企業への財政支援や、避難所資機材への整備など、今必要な事業が実施されたと高く評価する。安定した行政サービスを提供するとともに、市民生活を守るため、今まで以上に経費節減に努め、長期的な視点に立った財政運営や、歳入規模に合わせた効率的な事業展開を期待する。綾瀬スマートインターチェンジが開通し、全国へつながる玄関口となった。新たな産業の創出や、既存産業を振興する施策の展開で、今後の地域経済活性化につながることを期待する。感染症リスクと経済活動の停滞に伴う市民生活の不安や影響が続くと予想されるが、引き続き感染症対策を講じるとともに、市民目線に立った施策の実施を要望し、本決算に賛成する。創成会。令和2年度決算は、歳入・歳出ともに大幅な増となった。特別定額給付金支給や、新型コロナウイルス感染症対応の事業を実施したためで、市民の安全安心に寄与する事業を実施したと評価する。総務費では、活性化応援寄付金制度に伴う返礼品送付業務を実施した。今後も多くの寄付者に特産品を贈呈し、知名度が向上することを期待する。民生費では、整備費や運営費の補助による民間保育施設の解消や、職員雇用助成制度などによる保育人材の確保がされた。引き続き、待機児童の解消や保育士の環境整備を望む。商工費では、耕作放棄地で小麦を栽培し、再生を図るとともに、製粉した小麦粉を配布し、商品開発につなげた。土木費では、東名綾瀬バス停へのアクセス向上を図るため、駐車場と駐輪場を整備した。駅がない本市には、交通利便性の向上は重要な課題であり、さらなる充実を期待する。教育費では、ギガスクール構想を前倒しし、児童・生徒一人一台の学習端末を整備した。学校臨時休校などの緊急時も、子どもたちの学びを保障できる環境の整備は、コロナ禍では必須の事業と評価する。今後も人口減少や超高齢社会、感染症対策など、厳しい財政運営が見込まれるが、 地域に密着し、市民目線に立った施策の実施を要望し、本決算に賛成する。公明党。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症に翻弄され続け、日々熾烈な戦いがあったと、心中を察し、心から感謝する。多くの事業が中止となり、様々な企画や行事ができなかったことは残念である。特別定額給付金を県内でいち早く支給したこと、一人親家庭の支援など現状に即した施策を実施したこと、財政面の落ち込みを心配したが、予想以上に健全な財政運営がされたことなどは高く評価する。コロナ禍では在宅勤務など新たな発見もあった。効率的で働きやすい職場づくりに向けて一層の研究を重ねてほしい。監査委員の市決算等審査意見書にもあるが、市長の掲げる5つの政策に基づき、13回の補正予算により迅速に対応したと評価する。これからは、ウィズコロナ、アフターコロナの時代へ入っていく。市総合計画2030の実施計画策定にあたっては、コロナだから中止という大義名分に甘んじることなく、事業を実施するという視点に立ち、チャレンジ精神を持って立ち向かってほしい。今後、第6波が来る予想もあるが、そうした心配に振り回されている時ではない。大変だった1年を乗り越えた職員は、積極果敢な姿勢で今後を戦っていけるに違いないと考える。市民と共に期待を込めて本決算に賛成する。綾瀬未来会議。
反対。本市は人口あたりの新型コロナウイルス感染率が県内最高の時期があった。県との覚書で自宅療養者の個人情報の共有が可能となるが参加しなかった。本市も締結し、誰一人置き去りにしない支援を求めるとともに、感染爆発が起きないよう、全市民へのPCR 検査を求める。65歳以上の新たな障害者は、重度障害者医療費助成の対象外だが、年齢による差別の撤廃を求める。国民健康保険の高い保険税を引き下げるため、一般会計からの繰り入れを増額すべきである。受益者負担の原則を信奉しているが、公民館などは無料が原則であり、有料化で活動が困難な市民の声を受け止めるべきである。営利企業に業務を丸投げし、労働条件の悪化を招いている指定管理者制度や、国の国民監視強化と個人情報流出の危険が大きいマイナンバー制度の推進も評価できない。税金滞納者の差し押さえなどが増えたが、生活困窮者自立支援事業を基本に、生活再建を最優先すべきである。軍事基地を市の資源として活用する発想は、植民地的な従属関係の容認につながる。綾瀬っ子、日米交流事業を中止するとともに、基地の整理、縮小、返還を強く打ち出し、不平等な日米地位協定を抜本的に改定する運動を起こすことを求め、令和2年度決算に反対する。日本共産党。市長は施政方針で厚木基地の返還を前提に、地域資源として活用できないか検討すると述べた。基地返還を求める運動が弱まれば、軍事基地として基地機能は強化されると考える。市民の生命と財産、生活を守るため、今まで以上に国への反対の意思表示を望む。綾瀬っ子日米交流事業も、 国際的視野を持った青少年の育成が必要であれば、基地との連携ではなく、費用がかかっても姉妹都市を検討すべきである。法人市民税は減益と税率の引き下げで減った。令和元年10月から消費税が引き上げられたが、低所得者は負担が重く、富裕層は軽いという逆進性がある。貧困の格差は拡大しており、不公平な税制を改めるよう、国に要望することを望む。教育現場への第5世代移動通信システム 5G 利用環境の構築は、人体に悪影響を及ぼす電磁波をさらに浴びると危惧する。科学的、医学的に安全と立証できるまで進めるべきではない。土地開発公社による用地の先行取得は、近年地価が下落し、メリットがなくなっているため、公社解散の検討を求める。外国人技能実習生の受け入れが開始されたが、現地視察の予算が組まれていた。受け入れ支援の役割を終えた行政が、これ以上関わるべきではないことを指摘し、2年度決算に反対する。
令和2年度決算状況、一般会計。ここに歳入歳出の帯グラフがあります。歳入387億5519万円。歳入には自主財源と依存財源があります。自主財源、市が自主的に収入できるお金、市税130億1464万円、33.6%。財産収入、寄付金、繰入金、諸収入、12億1264万円、3.0%。繰越金、9億5751万円、2.5%。分担金及び負担金、1億4972万円、0.4%。使用料及び手数料、1億4479万円、0.4%。依存財源、国、県から交付されたり、借り入れたりするお金、国、県支出金、171億1300万円、44.1%。地方消費税交付金、地方特例交付金、地方交付税等、34億2698万円、8.9%。国有提供施設等、所在市町村助成交付金等、12億4030万円、3.2%。私債、10億2110万円、2.6%。繰入金、3億円、0.8%。地方譲与税、1億7453万円、0.5%。歳出、370億、6458万円、総務費123億4930万円、33.3%、民生費117億5698万円、31.7%、土木費34億1464万円、9.2%、教育費30億5424万円 8.2%、 衛生費20億1628万円 5.4%、 交際費18億3273万円 5.0%、 消防費14億7204万円 4.0%、 その他11億6836万円 3.2%、 氷柱に記載の数値は表示単位未満を四捨五入しています。金額、構成費などの数値は個々の積み上げと合計額が一致しない場合があります。帯グラフ終わります。